皆さんおはようございます。弟子の掟という、タイトルで、三条の水訓と呼ばれておりますマタイによる福音書の5章から7章のところをお話をしてまい、りました。大きくは今年は弟子道というテーマでお話をしてまい、りましたけれども、特にですね、この弟子たちに対するイエス様、直々の、ご指南といいますか、教えということで、時間をかけてお話をしてまいりましたけれども、この三条の水訓の話は今日と来週で、終わりにしたいと思っています。で、先週も少しお話をしたことですけれども、このマタイの福音書の5章から7章、今回は弟子の掟というテーマでお話をしておりますけれども、これは一つのきちっとした構造を持っています。で、聖書はいずれの書においても適当に書いたものはもちろんないわけでして、これは聖霊によって、霊感によってですね、書いたわけですけれども、しかし書いた人それぞれの個性やあるいは知性やですね、そういうものが反映されております。で、このマタイによる福音書というのは新約聖書の一番最初の書物ですけれども、これを書きましたマタイという方、イエス様の12使徒のうちの一人でしょうですけれども、彼は徴税人であったと書いてありますね。おそらくきちっとした教育を受けた人であって、また性格的にもどちらかというと几帳面なというかですね、きちっとしたタイプの人ではなかったかなと思います。で、この5章から7章のイエス様のお話ですけれども、もちろんこれはイエス様がこのずっと最初から最後までこの話をしたということではありません。聖書というのは主に福音書はですね、このイエス様が語られたお話をそれぞれの記者がそれぞれの目的に合わせてできるだけ史実に忠実であるけれども、それをこう並べ替えている、編集をしているわけですね。で、この三条の水訓といわれる箇所はイエス様のお話の中でも特に弟子たちにとって大切なものをですね、マタイがまとめているわけなんです。それもただ羅列したということではなくて、きちっとした構造を持ってまとめております。で、先週もお話しましたけれども、大きく分けるとこれは序論、本論、結論というふうに分けられると思いますけれども、序論にあたるところが最初の幸いの教えですね、至福の教えとも言われます。英語ではビアティテューズと言いますけれども、幸いなものよ、幸いなるかな、こういう人は幸せであるというですね、心の貧しい人、心の清い人、優しい人、などなどあれですね。で、この部分というのはまさにこの主の弟子は幸いですと、しかしそれはこの世の考えている幸い、幸せとは違うんだよと、こういう人が幸いの人である、つまりこういう主の弟子はこういう人であるべきであるという教えでもあるわけですが、それに続いて、主の弟子の目指すべき目標というものが語られるんですね。それが地の塩、世の光となりなさいということです。地の塩、世の光となりなさいというのはですね、この主の弟子はこの世にあって、この世の人たち に対してですね、良い影響を与え続ける人でありなさいということです。地の塩であるというのは、この塩が、食べ物に味をつけて美味しくするように、あるいは腐敗を防ぐように、主の弟子がそこにいるということによって、その社会が美味しくなると、その地域が腐敗から守られて、そして有意義なものになっていくと、そういう役割を果たさなければいけないという意味ですね。また世の光というのはまさにこの世は闇に包まれているわけですから、正しい道を指し示す役割が主の弟子にはあると。逆に言えば主の弟子はひっそりと隠れて 誰からも分からずに、誰にも知られずに、気がついたら葬式の時に、あの人クリスチャンだったんだねと言われるような、そういう人であっちゃいかんということです、ね、影響は与えなきゃいけないと。死の死を世の光として、皆さんに、本当にあの人がいてくれてよかったなと思えるような人でありなさい、そう言われているわけです。また、ファリサイ派律法学者の義に勝るものでなければならないと。この勝る義というのはですね、この後の本論のところでも、詳しく話されるわけですけれども、ファリサイ派律法学者っていうのはただこの言葉を守るだけ、ね、やっちゃいけないということをやらない、それだけであったと。でも神様が律法を与えられたというのは、そういう単にこれさえ守ってればいいということで与えられたんじゃないんだと。そこからさらに踏み込んでいく、ただやらなきゃ、やっちゃいけないことをやらないっていうだけじゃなくて、もっと人のために、神のためにやっていかなきゃいけないことがたくさんあるんだと。それは一言で言えば愛するということだと。愛を実行しているということにおいて豊かな義が実現されていくんだと。それがこの主の弟子の目標だと言われたんですね。その目標のを目指していくために、じゃあどういう具体的にどうするべきかということで、本論というかその続くところで語られるわけですけども、これも3つに分かれます。1つ目は、律法をより質高く守るということです。これは後からまた詳しくお話しますけれども、旧約聖書あるいは律法で、命じられていること、ね、その命じられたままをただ守ればいいというわけじゃなくて、それをより質高く守る、それはどういうことかと。また、良い行いをすると、ユダヤ人にとっての良い行い、特に宗教的な善行、良い行いというのは、施しと祈祷と断食ですけれども、これは人に見せるためじゃなくて、天の父に見てもらうためにやりなさい。そして最後に、より質の高い生活を行いなさい。これ富のことであるとかね、衣食住のことであるとか、そういうことについて、具体的にお話をしてくださいました。そして、最後に結論としてですね、3つのことを言われている。でこれは先週その結論の1番目をお話したんですけれども、その結論の1番目っていうのが、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、叩きなさい、そうすれば開かれるというのが、これがこの三条の水君の結論なんですね。それはどういうことかというと、この主の弟子というのは、ただ言われた通りにやってればいいというわけじゃないんだと、ね、その道を求め続けなきゃいけない、探し続けなきゃいけない、答えを探し続けて、ね、そして開けられない扉を叩き続けていかなきゃいけないんだ。でこれは求めれば必ず与えられるものだし、探せば必ず見つかるものだと。ただもうこうやって書いてあるんだから、この書いてあることをやればいいんですよということじゃないんですね。より高く、より深く求めていく、その道を求めていくと。でしかもその道は細い、しかもその入り口は狭いと言われてるんですね。結構難しいことですよと。でもそれを求めていくのが主の弟子だというのが、結論の一つ目なんですね。で二つ目の結論が、今日一番最後にお話しすることです。それは、主の弟子というのは実を結ぶものなんだと。実を結ばないものは主の弟子とは言えないんだというのが結論の二つ目なんですね。そして三つ目は、聞くだけじゃなくて行いなさい、行わなかったら何の意味もないというのが三つ目の結論です。これは来週お話します。そういう構造になってるんですね。でこういうのを、読んで、こういう構造になってるっていうのが話すのは私の仕事ですから、皆さん聖書を見ながら、これはどういう構造になってるのかなとかですね、そういうふうに読むのは面白いですけれども、なかなかそう簡単にですね、パッと分かるようなことではありませんが、でも最初にも言いましたようにですね、三条の水君と言われて非常によく知られている、皆さんもよくご存知の箇所ですけれども、ちゃんとしたこういう構造を持っている、それぞれに意図を持ってまとめられているということなんです。 で、この本論のところですね、先週も実は簡単に振り返ったんですけれども、今日もちょっと振り返っていきたいと思うんですが、まずこの立法をより質高く守りなさいというところなんですが、イエス様が旧約聖書のモーセの十戒とか、あるいは言い伝えと言われている当時のユダヤ人たちが守っていた掟というものを例に出して、こういうふうにあなたたちは言われているけれども、私はこう言いますと、あなたたちはこう考えているけど、私はこうあるべきだと思うというふうに言われている、このまあシリーズがですね、6つあるんですね。1つ目は殺すなという、モーセの十戒ですね、これね、殺すなと言われている、人を殺した者は裁きを受けると書いてあるけれども、私は言うと、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けるんだ、あるいは兄弟を愚か者という者はゲヘナに投げ込まれるんだと。つまり殺さなきゃいいというわけじゃないんだと、兄弟を傷つけたり恥ずかしめたり、あるいはバカにするようなことがあったら、それはもう人殺しに等しいんだと。つまり立法は殺すなと言っているけれども、主の弟子はこれをより質高く守っていかなきゃいけない、単に殺さなきゃいいということじゃないんだよと、神様が殺すなと言われたことのその意味を深く考えなさいと、そう言われているわけです。続いて姦淫するなと言われていると、姦淫するなと言われているからといって不倫をしなきゃそれでいいわけじゃないんだと、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでにコロナ禍でその女を犯したのであると、もうその目がその心が姦淫を犯したに等しいんだと、あるいは妻を離縁する者は離縁状を渡せと書いてある、まあ、これはモーセの十戒ではありませんけれども、そう書いてあるところがあるんですね。だから当時のユダヤ人たち、特に男性はですね、まあ、男尊女卑の社会でしたから、気に入らないことがあったら離婚状を書いて、はい出ていけと言ってですね、奥さんを叩き出していた、そういうことが知られているわけです。でもイエス様はとんでもないと、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に姦通の罪を犯させることになる、つまり、相手が姦淫を犯す、姦通の罪を犯すというようなことがない限り、簡単に離縁状を渡すようなことがあっちゃいけません。まあ、これは弱い立場にある人を大切にしなさいという教えでもあるわけですけれども、離縁状を渡せと書いてあるから渡したらいいんでしょうと、ね、当時の人は思っていた。そうじゃないと、与えられた妻を、あるいは夫をお互いに大切にしなさいと言われました。また偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと言われている、そう書いてあるんですね。でもイエス様はそれに対して、あなた方はそもそも誓ったことをちゃんと守れないんだから、もう誓いなんか立てるなと、そんなこの口先だけの約束を神様にするようなことはするなと、そうおっしゃいました。またその次は有名ですね、目には目を、歯には歯をと言われているけれども、誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬も向けなさい、旧約聖書には目には目を、歯には歯をと書いてある。目を潰されたら目を潰して、イーブンだと、やったらその通りやれば。でもイエス様は目を右目を潰されたら左目も潰されなさいと言われたんですね。そういうことですよ。右の頬を打たれたら左の頬を出せと書いてあるから、左の頬を打たれたのでここは出さなくていいんだとかですね、頬の話は書いてあるけれども腕の話は書いてないから、腕を折られたからこっちはやり返していいんだとか、人間というのはこの非常に姑息というか愚かなので、書いてある通りのことを守ろうとするんですよ。だからですね、こう言われてますけれども、私たちもイエス様がこうおっしゃってるからそれだけやればいいんだと思ったら大間違いなんです。右の頬を打たれたら左の頬を出しなさいと書いてあるから、ね、右の頬を打たれたよし、じゃあ左、ね、はい、左高ってたら終わりとかですね、そういうことじゃないんです。 よりこの掟を、この教えを質高く、より深く守るにはどうするか。これ目には目に歯には歯をっていうのは、つまり人から何か悪いことをされたときに、傷つけられたとか、嫌なことを言われたとか、理不尽な目にあったとか、そういうときに私たちがどうするかということなんです。聖書に書いてあるから分かりませんとかよく言われるんです。私ね、聖書に書いてないからどうしたらいいんですか、それを求めなさいと言われてるんですね。いや、書いてないことはやらなくていいんですか、とそうじゃないんですね。もし聖書に書いてあることだけやるんだったら、ファリサイ派立法学者と同じなんです。たとえイエス様が言われたことであっても、それの次はどうしたらいいんだ、いや今これはどうしたらいいんだと、もっとこの掟を質高く守るにはどうしたらいいんだというふうに考えなきゃいけない。隣人を愛し敵を憎めと言われているけれども、私は言う、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。隣人を愛し敵を憎めと言われている、でも私は敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと、ね、そうイエス様もおっしゃいました。つまりこの、まあここまで守ってればいいというのはスタンダードがあったわけですけれども、これはファリサイ派や立法学者の義ですよね。彼は別に間違ってるわけじゃありません。でも主の弟子はこれを超えていきなさいと。じゃあここまで行けばいいのか、あそこまでいいのか、そうかじゃないんですね。これをどんどん求めていきなさい。これこそが主の弟子のあるべき態度だと言われているわけです。そしてその次は、このさっきも言いましたけれども、善行というかね、まあ、特にこれは宗教的な、行為ですけれども、施し、祈り、断食ですよね。当時の人たちは、私はこれだけ施しました、これだけ良いことをやりました、これだけ寄付をしましたと言ってですね、これ見よがしに、やっていた。あるいはお祈りをするときにも、みんなが聞こえるように街角で大きな声でお祈りをしたり、断食をするときにはですね、わざと痩せ細って髪をボサボサにして、もう死にそうだみたいな顔をしてやっていたと。それに対してイエス様が、施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはいけない、そんなことはできませんけどね、できませんけれども、しかしそれぐらいに、誰にもわからないんやれと。また祈るときには、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい、祈っていることがわからないぐらいの祈りが一番いい。祈らなきゃいいというか、祈るけれども、ね、それが誰にもわからないぐらいが一番いい。また断食をするときには、頭に油をつけ顔を洗いなさい。これはまあ私たちは施しとか祈りとか断食というと、ちょっとなんかね、まあそういうことをやってもやっちゃいけないというわけじゃないし、やることもあるでしょうけれども、これは私たちのこの宗教的な生活のことを言ってるんですね。今日もう私は日曜日に教会に行って、立派にクリスチャンですみたいなですね、そんな顔をする必要は全然ないんですね。すいませんって、まあ、謝る必要もないですけれども、この主に対して私たちが成しているこのことはですね、人に見せびらかすためであったり、人に知らせるためにやることではありません。天の父に知っていただくために、天の父に喜んでいただくために、私たちは主を信じ、また祈り、捧げていくわけですね。全ては人に見せるためではなく、天の父に見てもらうためにやるんだと。まさにここにも質が求められているわけです。そして最後にですね、この生活の質を高めなさい。これはまあ 天国の目線を持ちなさいということも何度も私申し上げたと思うんですけれども、イエス様はまず富の話をされましたね。主の弟子と富というのは、なんか関係なさそうですけれども、実に重要な要素なんですね。富を正しく扱える人は人生を正しく扱える、富の見方が正しい人は他のこともちゃんと見ることができる。パウロも、私は、富む道も知っているし貧しい道も知っていると言いました、ね、別に金持ちになれというわけでもないし貧乏になれというわけでもありません。富に支配されるなと言ってるんですね。あり余る金でがめつくなる必要もないし、貧乏のあまりにがめつくなる必要もないということです。富は天に蓄える。 そして私たちに与えられているもので喜んで暮らせばいいわけです。神と富とに仕えることはできません。神様にも富にも少しは使えるというようなことはあっちゃいけない。神に使えるならもう神に使いなさい。また衣食住のことでもね、何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むなと。食べなきゃいけないし着なきゃいけないし飲まなきゃいけないし住まなきゃいけない、それは分かってると。でもそのことのために心を奪われちゃいけない、思い悩んじゃいけない。思い悩むならば神の国と神の義のを求めなさいと。神の国と神の義のために思い悩みなさいと言われてるんです。まあ思い悩みはちょっと変ですけどね。神の国と神の義というのはまさに神の意思が行われるということですね。神の意思が私の生活の中に、私の判断の中に、私の言動の中に実行に移されているかどうかということをもっと真剣に考えなさい。そう言われてみるとですね、どうでもいいことを一生懸命考えてます。どうでもいいことのために私たちは心を痛めたり、どうでもいいことのために無駄な時間を過ごしている。どうすれば天の父の御心が行われるか、どうすればまさに神の国がここに実現するのかということのために私たちは心を使い、頭脳を使わなきゃいけない。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。加えて与えられる方に重点があっちゃいけませんということです。そして最後に裁くなという、ことも言われましたね。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。人の目の中にある塵は一生懸命探すけれども、自分の中の丸太はなかなか気がつかない。辛辣な教えでした。まあ、以上のようなですね、これがその三条の水訓の本論なんです。つまり旧約聖書に書いてあること、決められていること、ただ言葉の通り守っているんじゃなくて、ね、それをより深く、より広く、より積極的に守っていきなさい。また私たちにと神様との関係において、より質の高い関係を持ちなさい。また、富に支配されない、天神の国とその義を実現する、そういう生活を目指しなさいと言われてるんですね。その後でこの3つの結論があるわけですけれども、1つ目の結論は先週お話ししましたが、今日はその2つ目の結論のとこです。マタイによる福音書7章の15節から23節ですね。お読みしますが、偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその実で彼らを見分ける。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども私から離れ去れ。これがその三条の水君の結論の二つ目なんですけれども、ちょっとなんとなくピンとこないところもありますが、二つのお話がここにあるわけですけれども、一つ目はですね、偽預言者を警戒しなさい。まあ、いきなり偽預言者を警戒しなさいと言われても何のことかなと思いますけれども、まあこの文脈から考えればですね、これは偽の弟子というようなんでしょうかね。主の弟子というのは、先ほどの 本論で見たようにですね、この右の頬を出された左の頬を出すとか、敵を愛するとかですね、誰に対しても誠実であるとか、そのとても真面目で真剣で、まあ言ってみれば良い人を目指しているわけですね。で、一方でそのそういう人たちを食い物にするというかね、そういう人たちを騙そうとする人たちも出てくると。まあ例えばそれは異端と呼ばれる人であったり、あるいはこの正当な教会の中に入り込んでくる間違った教えを持ち込んでくる人たちもおります。で、確かにこれまでの2000年の教会の歴史を振り返ってみるとですね、教会は非常にいろんな形で攻撃を受けて、しかもそれは外からの攻撃ではなくて中からの攻撃を受けてきました。で、イエス様はそういうことがあるということを予言されているわけです。そしてもう一つ大切なことは、そういう人たちが本物かどうかということを見分けるのは、その人が良い実を結んでいるかどうかということだと言ってるんですね。実を結んでいるかどうかで本物かどうかを判断しなさいと言われる。木だけ見てもそれが美味しいかどうか分かりません。例えば私たち柿の木を見てですね、これが甘い柿かね、渋い柿か分かりますか。まあ、柿の木かどうかぐらいは分かりますけどね。でもそれが美味しいかどうかは分からないですよね。でもそれは実を食べてみれば分かる。だから悪い木には悪い実しかならないし、良い木には良い実しかならない。でもそれは実がならないと分からないんだと言っているわけですね。で、良い木には良い実がなると言っているわけですけれども、じゃあその実とは何かね、弟子の実と言われるものは何かというとですね、まあ、ここには直接書いてないんですけれども、まあ多くの聖書の仲介者たちや説教者たちは、ここでイエス様がおっしゃっている実というものには3つあると言っています。一つ目は、それは弟子個人の品格、弟子個人の人格の形成であると。パウロがガラテヤ書の中で言っている霊の結ぶ実、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、柔和、自制であるとかですね、他にもいろいろあるんですけれども、そういうその内側の品格が磨かれてくると。だから主の弟子を続けていれば、当然その人は人格的に優れた人になってこなきゃいけない、いたって感じですよね。なかなか人格的に優れていかないな、痛いですねこの辺はね。でも主の弟子として、この先ほどから読んでおりますこのイエス様のこの教え、主の弟子の精神に基づいて主の教えをより質高く守っていき、神との関係、そして生活のことを進めていけば、必ずそれぞれがその人格が磨かれてくるはずだと言っているわけです。そしてまた二つ目の実は、それはその人と他の人たちとの関係が豊かになるというかね、良い関係が結ばれていくと、まあ、これは当然のことなんですね。主の弟子はこう書くあるべきとおっしゃっている、イエス様がおっしゃられたこの本論のところで言われていることは、ほとんど人との関係のことなんです。人をバカにしちゃいけないとか、弱い人を大切にしなさいとか、敵も愛しなさいと、これ全部人との関係のことなんですね。人との良い関係が結ばれていく、そしてそこに祝福がある。だから主の弟子だと言いながら、どんどん人が離れていって、友達が一人になり二人亡くなってですね、家族もどんどん離れていて、あんなやつとは付き合いたくないと言ってですね、どんどん天涯孤独になっていくようなのは、これは主の弟子としては間違ってるということです、主の弟子にはどんどんどんどん人が寄ってこなきゃいけない。いや、ああいう人になりたいなと、ね、ああいう人の友達になりたいなと。地の塩、世の光ですから、ね、地のにがりじゃないんですから、ね、地の胡椒とも書いてないんですから、ああいうのはちょっと食べられないなっていうようなことじゃなくてね、それが私たちの目指すべきところですから。 だから良い関係が結ばれてくる良い 祝福がある。そして最も大切なことは新しい弟子が生まれてくるということですね。これはこのシリーズでも最初からお話していることですけども、主の弟子とは誰かというと新しい弟子を生む人のことです。私の弟子じゃないですよ。イエス・キリストの弟子です。私の弟子が増えても恐ろしいです、ね、ここは笑うとこじゃないです。イエス様の弟子が私を通して生まれてくるということが主の弟子であることの証拠ですよね。私は全然大したことはないけれども、しかしイエス様に従っていけばこんなどうでもいいような人間でもイエス様によって磨かれていくんだということが福音じゃないですか、ね、それぞれの一人一人の人格が品格が形成されて、そして関係が祝福され新しい弟子が生まれてくるということが、これは本物の弟子である証拠なんですね。これが結ばれ実を結ぶということです。だからそうじゃないとするならば、私たちは本物の弟子として、残念ながら合格できないということになる。もうちょっと主の弟子として弟子道を極めているというか、弟子道をもう一回最初から見直さなきゃいけない。イエス様の弟子として生きていく生き方を考えなきゃいけない。さらにその先ほど二つ目に読んだところですけれども、私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない、ね、これはなかなかですね、イエス様の言葉なかなか辛辣なんですけれども、これドキッとしますね。主よ主よというものが皆天の国に入るわけじゃない。助けてほしい時だけイエス様神様と言ってですね、お祈りするようなものは天の国に入れないということです。もう都合のいい時だけ神様神様言ってですね、もうどうしようも何もなくなったら、はいどうもありがとうございましたってですね、忘れてしまうようなものは、私あなたたちのことは全然知らないとイエス様おっしゃるんですね。これイエス様とのまさにこの師と弟子、師匠と弟子の関係ができているかどうかということですよ。それは天の父の御心を行っているかどうかです。これはまあ来週特にお話しすることですけれども、聞いてるだけじゃダメです、ね、ここでいくら一生懸命ノートを取って学んでもね、やらなかったらダメなんです、ね、ここが一番難しいところですよ、ね、我々知ってるんです、ね、もう知識とだけでは人には負けませんよ。大変なもんですこれはね、知ってることは山ほどある。うんちくはいくらでも傾けられる。しかしこれを誰かに向かって実行するということになると一番難しいじゃないですか、ね、敵を愛せと、ね、何回言ったことか、ね、あの人はダメ、ね、あの人は苦手、ねね、右の方向出されたら左の方向出せ、ね、一言言われたら10口くらい返して、ね、あいつだけはほっとけない、ね、そういうもんなんですよ。分かっているということとね、行っているということの間にはもう天と地の違いがある。火星と木星ぐらい離れてる。でもイエス様が主よ主よというものが、あるいはですよ、何と書いてありますか。皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと。予言したり悪霊を追い出したり奇跡を行ったりしていても、天の父の御心を行ってなきゃダメだって言うんですよ。天の父の御心を行わなくてそんなことできるんですかと。できるって言うんですね。そんなことやってるやついくらでもいますよ、ね、なんかすごい、奇跡が起こってるらしいとか、あの人のとこ行ったら病気が治るんじゃらしいとかですね、なんか言ってることが素晴らしいとか、そんなのいくらでもいますよ。でもイエス様の御心が、まさにこの天の父の御心がですね、イエス様の言葉によって現れているこの天の父の御心が行われていなかったら、俺は本物の弟子じゃないんだと。そして行われていなかったら実が実らないんです。なんかすごい奇跡をやってるとか、素晴らしいお話をしているとか、本をたくさん出しているとか、ね、そんなこと言っても実が実ってない。 大体そういうのに限ってですね、品格がおかしかったりね、家族がむちゃくちゃになったりするんですよ。イエス・キリストの弟子はただただイエス様イエス様と呼ぶだけではないし、何か立派な行いをするわけではありません。もう本当に粛々とというかね、地道に天の父の御心を行い続けていく、しかもその道を求め続けていくということです。もうこれでいいということはないんですね。生きている間はそれを求め続けていく、探し続けていく。でも探せば必ず見つかると。難しいな、困難だな、その通りですよ。狭い門と書いてあるんですから、途中で U ターンしたくなる、もっと楽な方に行きたいな、その通りですよ。細い道と書いてあるんですから。それでもなおこの天の父の御心を行う者だけがですね、主の弟子、本当の弟子だと言われているわけです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちはイエス様に出会い、そしてイエス様の弟子とされていることを本当に感謝をいたします。しかしながら本当に不肖の弟子で、出来の悪い弟子であることをどうぞ許してください。都合の良い時だけあなたの名前を呼ぶような、またあなたの力をただただ求めているようなものであります。知っていることはたくさんありますけれども、これを実行に移すことが本当に難しい。神様、どうかあなたが本当に憐れみを持って、今も私たちをあなたの弟子としてくださっているわけですから、どうぞ勇気と力を与えてくださって、与えられているこの弟子の掟を実行に移すことができるように、今まではできなかったけれども今週はできるように、今日はできなかったけれども明日はできるように、いや今日思っていたことよりももっと明日はより優れたあなたの弟子としての行動ができるように、どうぞ助けてください。そして気がついてみたら多くの実が実っていると、そのような弟子となれますように。そしてやがてあなたのもとに行ったときによく帰ってきたと言われるような弟子となれますように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。